先週8章の6節7節までの勉強したところでも時間となったもんですから、今日は今一度8章の1節から読み直しをして、それからその先に進んでいきたいと思っております。ロマ書の8章の1節からまず読んでいってみましょう。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力となったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは肉の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によってあなた方の体を殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。ここまでの背景を先に申し上げましょう。アダムが神様の命令に背いて罪を犯しました。そしてその罪の責任を神様に押し付けて、自分の方からサタンの支配に入ってしまったために、アダムから生まれたものは誰であってもサタンの支配に生まれ、サタンに影響された生活を送っております。ところがイエス・キリストを救い主と受け入れることでもって、人は新しくされます。今までにこの世に存在していなかった新しい人が、過去のない人が誕生いたしました。これをまあ図式で表しますと、図で表した方が説明できるから、図式で表しますと、こんな風に考えることができると思うんです。人が土地の塵から形作られた時に、神様は人に命の息を吹き込んで生き物としたと聖書に書いてあります。つまり神様が神様の霊を吹き込んで人を生き物にいたしました。だから人というものは、これは神様によって男と女が一つの体として作られて、アダムと呼ばれていたものなんですけれども、それは神様の霊を宿している存在となったわけです。ところがその男と女と二つに分けて、お互いが助け合うようになった時からですね、アダムが、男が自分の罪の責任を神様に押し付けて、自分の方から神様から離れ、サタンの支配に入ってしまったために、神様の霊をどかしてサタンの霊を呼び入れた生活を始めたわけになります。そしてアダムから生まれたものは、誰であってもサタンの霊を持ってこの世に生まれてくるようになったわけです。生まれ変わりではイエス・キリストを救い主と受け入れることでもって、その人の方でサタンの霊を追い出して、神様の霊が再び宿るようになるわけです。この宿る霊のことをですね、神様の霊と呼ぶこともあるし、キリストの霊と呼んでいることもあります。または聖霊と呼んでいることもある。で、この状態は、神様の霊を宿しているあなたという人は、今までこの世の中に存在していなかった状態だもんですから、あなたは新しくされたというわけなんです。そして生まれ変わりをするまでは、サタンの霊に支持された生活を送っていたものが、生まれ変わりをすることによって、今度は神様の霊が指示を出してくれるようになるわけです。ところが生まれ変わりをする前、イエス・キリストを救い主と受け入れるまでには、あなた自身の霊というものはサタンに動かされたものであって、あなたの考える部分はサタンによって影響されたものなんです。あなたの肉体はサタンによって牛耳られているものだったんです。こういう中で、生まれ変わりによってあなたの霊は神様の霊と結びつくようになりました。ところが生まれ変わりをする前には、サタンによって影響されているあなたの考える部分が 力を持って活動していただけに、そして生まれ変わりをしてからも、生まれ変わりをしたというだけでは考える部分は新しくされていないものですから、たとえ神の御霊があなたの霊に知らせてくるものがあったとしても、それを考える部分が受け取って神の御霊からの指示の通りに行動に移すように肉体に指示を出すことができないでおります。そればかりでなくて、考える部分というもの、感覚を通して教えてくるものに従って物事を判断してきていた考える部分というものは、神の御霊が出してくる指示に対して反発さえも感じるようになっております。つまり感覚から教えてくるものと神の霊に導かれる生活との間で戦いとなるんです。これが先週まで勉強した分野です。だから今日はこの8章の9節から読んでいってみましょう。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。これは説明しないで11節いきましょう。そしたら全部まとまります。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ここでもってですよ、この書き方を見て、もし御霊があなた方のうちに住んでおられるならばという書き方がしてあるんだけれども、だからまるっきりですね、もしそうならばというふうにして、そうでないという可能性もここで表しているように感じるんだけれども、あなたがローマ人への手紙10章の9節と10節に基づいて生まれ変わりをしていれば、救いを受けていれば、イエスを死人の中に蘇らした方、天の父の御霊があなたの中に宿っております。これははっきりとまず聖書で証明しなきゃいけないと思う。まずですね、何箇所か引用して、実際に生まれ変わるようにしたあなたの中には神の霊が宿っているということを証明いたしましょう。まず最初、ヨハネの福音書14章の、ヨハネの福音書14章の16節から読んでみましょう。これ皆さん当然知ってると思う。そこから始めた方がいいと思うからですね、ヨハネの14章の16節から読んでみましょう。イエス様がこういうことを言いました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。もう一人の助け主を与えるという、26節に行きましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。あなたの中に宿っている聖霊がこういうことをしてくれるという、同じヨハネの16章の13節に行ってみましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。まあイエス様がこういう約束をした、実際にそうだったのかどうか、コリント第1の手紙3章に行きますと、コリント第1の手紙3章の16節を見るとこういうことが書かれております。コリント第1の手紙3章の16節はこう書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。あなた方、イエス・キリストを救い主と受け入れて生まれ変わりをしている今でいうクリスチャンにはこういうことがあると知らないかと言っている。同じコリント第1の6章の19節を読んでみましょう。6章の19節はこう言ってます。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。つまり、もしイエスを死の中に蘇らした御霊があなたの中に住んでおられるなら、住んでいます、だからあなたの知るべき体をも生かしてくださる、神様の御霊によって生かしてくださるんだという結論になるわけです。 ローマ書の8章の12節から言ってみましょう。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。この12節13節、これは別に今までのところからの結論ですから言う必要がないと思う。14節でもって、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですという。じゃあどうやったらば、どのようにすれば神の御霊に導かれるようになるのかという質問が出てまいります。まあ、実はこの話題に関してはですね、この教会では礼拝の説教でもって、聖書講座でもって、で家庭集会で説明してきているもんだから、ここではごく簡単に説明するだけにとどめておきましょう。どのようにすれば神の御霊に導かれるものとなるのか。まず第一番目に、あなたがイエス・キリストを救い主と受け入れた時点でもって、救われた時点、生まれ変わりをした時点で神の御霊、聖霊があなたに宿るようになります。そしてあなたの中に宿っている聖霊は全てのことを教える。イエス様が話したこと、教えたこと、神の言葉を思い起こさせてくれる。で気をつけてくださいよ。神の言葉を思い起こさせてくれるんです。ということは、あなたが神の言葉を知っていなかったらば、読んでいなかったらば、思い起こさせることはできません。御霊は聞くままをあなたに知らせます。聞くままというのは、イエス様から天の父から示されていることをその通りあなたに知らせてくれるというんです。やがて起ころうとすることも知らせてくれます。ということはですよ、これから起ころうとすることに関して、いいことに関しても悪いことに関しても、あなたので準備することができることになるわけです。いろんな知らし方があります。神の霊で私たちを導くいろんなやり方がある。その聖書でもってですね、本来ならば一つ一つのやり方を裏付けをしていくべきなんだけれども、皆さん知っていると思うからこれ割愛いたしましょう。必要だったら皆さんご自分で聖書を調べていきましょう。ただし神の霊に導かれるとするときに、サタンがまがいものを持ってまいります。だからこの点で注意が必要なんですよ。サタンはありとあらゆる可能性を捕まえて、まがいものをあなたに持ってこようとさせる。だからその観点からですね、実際にこれはサタンから来てるのか、神様の霊の導きなのか、しっかり区別をつけなきゃいけません。後ほどどうやって区別できるのか、お知らせいたしましょう。どのようにして神様が導きを与えるか、まず全部でもって3つ、4つ、5つ、6つぐらい並べていきましょう。最初の1つ目、あなたの霊の上に漢字として示してくれます。漢字で、漢字として示してくれる。こういうことなんです。あなたが何かを考えるときに、例えばですよ、あの人のところへ会いに行こうというのかもしれない。あるいはですよ、この契約書に署名捺印して契約を成立させようなんて考えているかもしれない。そういうときにですね、漢字が出てきます。なんかお腹のあたりでもって落ち着きのないようなものを感じる。そういうことがあります。別なときにはですね、なんか誰かが持ってきた話、あんまりうまい話でなさそうな思いがする。だからここでこの契約を成立させたってうまい儲けにならないと思うもんだから、契約なんか成立させない方がいいと思ってるんだけれども、なんかお腹のあたりでは契約を成立させるの大丈夫だ、契約を成立させなさいと言っているような気がするという形で知らしてくるというのが一つ目です。漢字として知らしてまいります。二つ目に行きましょう。あなたの霊の道に声として知らせ、目で耳に声として聞こえてきます。霊に耳があるのか、あります。口もあります。あなたの霊の耳に声として聞かせてきます。つまりですよ、例えば私にそれを聞かされたといたしますと、私のどこかここらでもって声で喋ってるような感じがする。誰かが話しかけてきているような感じがする。聞こえてきます。声で聞こえてくる。だけれども肉体の耳が聞いてるんじゃないから、あなたの霊の耳が聖霊の声を聞いているもんだから、あなたのそばにいる人に何も聞こえてこないんです。だけれどもあたかもあなたにはすぐそばにいる人があなたに向かって語りかけているように聞こえてきます。3つ目に行きますと、今度は聖霊自身が声を出します。それで今度はあなたの肉体の耳に聞こえるように知らせてくれる。そうするとあなたのそばにいる人にもこれ聞こえることになります。肉体の耳に聞こえるぐらいですから、その声の大きさによっては その周りにいる人にも聞こえるものもある、あるいは距離が離れたら聞こえないものがある。これが3つ目のやり方です。幻というものを見せてくれることがあります。夢、5番目に夢というのもある。私は若いから幻しか見ません、年寄りは夢を見るんですと聖書に書いてある。だから幻というのもあるし夢というのもある。それから最後6つ目にはですね、預言者の口調を通して神様の霊が導こうとしていることもあります。これは旧約聖書時代に多く使われました。だから神の人あるいは預言者と呼ばれている人がどういうことをしたか、みんな神様の霊に導かれた言葉を周りの人に喋ってその人を導こうとしている。だから預言者というものは昔は非常に大切な存在です。今でも大切なんだけれども昔もっと大切だった。さあこういう6つのやり方があるんです。さあそうだったらばどのようにしたらば神の御霊に導かれるようになることができるのか、大切なことがあるんですよ。ぜひとも覚えておいてくださいよ。何かといったら多くのクリスチャンはどうやったら神の御霊に導かれるようになるのか、祈ればいい、神様に求めればいいと思ってる。多くのクリスチャンがそう思ってる。そしてですよ、私を神の霊に導かれるようにしてください、導きを与えてくださいなんて祈りをする。私をあなたの御霊で導いてくださいなんて祈りをするんです。ところが何にも聞こえてこない。そうするとどうするか、神様文句言う、なんで知らせてくれなかったかと、なぜ私に導きを与えてくれなかったかという、こういうところから説明したら皆さんはっきりとですね、私の言う意味が分かると思うからですね、今日皆さん家に帰ったらこういうことをしていただきましょう。皆さんのうちにおそらくですねラジオが一つや二つはうちにあるだろうと思う。これ一番説明しやすいからラジオで説明します。ラジオを持っているからといってスイッチをオンにしたからといって放送機から放送が聞こえるか、聞こえてこないんです。この時にですよ、うちのラジオを私はオンにしたのになんで放送機から聞こえてこないのか、放送局に文句言ったらどうなるか、私のラジオに音が出てこない、あんたのところの放送は間違ってる、私のラジオが聞こえるように放送しろと言ったらどうなるか、放送局の方ではどうぞあなたのラジオを変えてくださいという、あれダイヤルを回して周波数を合わせてくださいという、放送局から一つのその波長で周波数でもって放送しております。あなたが自分のラジオのダイヤルをその周波数に合わせればラジオを通して放送局から放送しているものが聞こえてきます。あなたは自分のラジオのダイヤルを放送局の周波数に合わせた。そしてニュースを聞こうと思ったら落語をやってた。だからけしからん、私はニュースが聞きたい、どうしてニュースを放送しないのかと放送局に文句を言ったって、放送局がどういう返事をするか、今はニュースを放送する時間ではありませんという返事が返ってくると思うんです。さあこれで分かったと思う。その時の放送局が神様の霊なんです。ラジオがあなたなんです。まず第一番目、あなたがラジオのダイヤルを回して、つまりあなたの霊を周波数を神様が放送している周波数に合わせなきゃいけないんです。だけれども周波数に合わせたからといってあなたの聞きたいメッセージが聞けるかじゃないんですよ。どのようなものを放送しているのか、どういうメッセージを神様の霊があなたに伝えようとしているのかということは神様が決めているんです。神様が選んでいるんです。あなたの方でもって放送局に文句は言えないんです。しかも放送料も払ってないでしょ。だからもし聞きたい放送があるときには放送している時間にラジオをオンにしなきゃいけない。そしてその周波数をあなたの霊を聞けるに集中することが必要となるんです。神様はあなたの召使いではないんです。だからどんな表現を使おうとも、どんなうまい言葉を使おうと何しようと、神様に命令してあなたの用事をさせるということは神様とあなたとの関係を逆の立場にしていることになるんですよ。神様こうしてください、愛してください、支配してください、神様命令しております。あなたのラジオの周波数を神様の声に合わせて神様放送してくるものをいつも捕まえてなきゃいけないんです。この点で神の霊に導かれるというものに関してしっかりとした認識をする必要があります。こちらの都合で神様が動くんじゃない、神様の都合であなたが準備しなきゃいけないんです。さあどうやったら 神の御霊に導かれるなることができるのか、まず基盤となるものから話を進めていきましょう。基盤となるものはあなたが聖書に基づく救いを受けているということ、生まれ変わりしているということです。つまりロマ書の10章9節10節に基づいてイエス・キリストにつくバプテスマを受けているということです。これが基盤の一つです。だから生まれ変わりはしていると思います。じゃあ神様の御霊に導かれる生活は送れません。確信を持ったら絶対に生まれ変わりはしている、神の御霊が宿ってるという確証がなかったら、行ってくるものは別のものが行ってくるかもしれない可能性があるんです。これが一つ目です。もう一つあります。神の御霊はあなたの霊に向かっていろいろな導きを与えます。あなたの考える部分に導きを与えるんじゃないんです。あなたの肉体に向かって導きを与えるんじゃないんです。つまり感覚を通して教えてくるんじゃないんです。だから感覚でどうだったから、こういう感じがしたからというもんじゃだけなんです。だからあなたの霊がその導きを受け取って、しかもそれがですよ、神様の方からの導きなのか、サタンからの惑わしなのか、それともあなたが自分で勝手に考えているものを神の霊の導きと思い違いしているのかという点でですね、重々区別をすることが必要となってくるんです。サタンはあなたを惑わそうとして、いろんな形でもって神の霊の導きと混同するように攻撃してきまいります。さあそうしたらですよ、じゃあどうやったらこの区別をつけることができるか。この区別をつけなかったら神の霊に導かれる生活になりません。サタンに導かれながらも神の霊に導かれたもんだと思ってみんな間違った方に進んじゃってる。そして神様に文句言う。だから気をつけなきゃいけないんですよ。だからどうやったらばこの区別をつけることができるか、ちゃんとこの聖書ではですね、どうやったら区別つけるか教えてるんですよ。ヘブル書の4章を開けていただきましょう。ヘブルの4章の12節を見ていただきましょう。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。まず魂ってこれ考える部分ですよ。つまり感覚を通して言ってくるものと霊の導きとを分けることができると言ってる。心のいろんな考えや計り事を判別することができる。正しいか正しくないか分かるんだという。つまり神の言葉が、神様の言葉、この聖書の教えが基盤です。それで区別をつけなきゃいけない。だからですよ、はっきり言いましょう、この聖書を六つも読みもしないでもって神の御霊に導かれよう、絶対間違ったものに導かれます。区別ができないんだから。だからどうやったらいいか、どうやったらば神の御霊に、神の霊に導かれるようになるのか。だから一番目、出発点は神の言葉、この聖書の教えをメディテートするということになります。でこの言葉を、神様の言葉、この聖書に書かれているものをメディテートするというのはですね、相当昔の昔から教えられている教えなんです。いつ頃これが始まったか、実はですね、吉明の一章でそれになっている。吉明の一章というのは何かといったらば、最初のこの5つの書物というものは創世記から始まってですね、出エジプト記、それからレビ記、民数記、申命記というのはですね、モーゼが書いたんだろうと言われている。もっとも最後になったらモーゼの死ぬところまで書いてるから、誰か別のやつが付け加えたんだろうとも言えるんですけども、その最初の5つの書物を書き終わった段階でもってヨシアがそれを受け取った。それに対して神様がヨシアに向かって何と言ったか、ヨシア記の1章の6節から読んでいきますと、こういうふうに書いてあります。神様がこう言いました。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーゼがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたを行くところでどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書、この時点では前のこの5つの書なんです。これをあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。 そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。だからこれ現代風の言い方に変えましょう。ヨシアの時代には旧約聖書のこの最初の5つの書物しかなかった。現代の表現で言い直したら、神の言葉、新約聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずまなければならない。メディテートしなきゃいけない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるということになるわけです。御言葉、特に新約聖書の中でもですね、ローマ人への手紙からユダの書までをメディテートすることでもって、サタンが持ってくる惑わしに対して、これは惑わしであると見ることができるようになるんです。もう一度言いますよ。御言葉をメディテートしていなかったらば、神の御霊に導かれるということは不可能だと言えます。これが基盤ですから、御言葉が基盤ですから。これが一つ目です。二つ目に行きましょう。二つ目に、神の霊に導かれるためにしなければいけないことは、神の言葉で教えられている通りに実行するということです。ヤコブ書の1章の22節ではこう教えております。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。自分で自分を欺くんですよ。聞くだけのものは実行しなきゃいけないんです。さあ、どういうことを実行したらいいのか。ローマ人の手紙からユダの書まででもって、しなさい、してはいけないと教えているものを行動に移すというものなんです。たくさんあるじゃないか。あります。全部やらなきゃいけない。だからそうでしょ。この立法の書を全部行えと言ってるんだから、全て行えと言ってるんだから。でこういう一つの例を差し上げましょう。ピリピの4章の6節を一つの例にとってみましょう。あまりですね、私がこの聖書に書いてること全部やれなんて言うとですね、とてもないけどできないというか、聖書を捨てちゃう人もいるかもしれないから、もうちょっとですね簡単に言ってきます。ピリピの4章の6節を見ていただきましょう。こういうふうな教えがあるんですよ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私たちがこれでよくどういう間違いしちゃうか、よくやってしまうのはこういうことなんです。この途中でもってですね、感謝と祈りとでもって願い事を神に知っていただきなさい。感謝を持って祈りと願いを捧げろ。これは喜んでするんです。一生懸命実行しようとする。けれどもその前に何て書いてあるか。何事も思い煩わないでと、心配しないでという部分を行動に移すということを忘れちゃうんです。これを実行しなきゃいけないんです。思い煩いをしないで、心配をしないで、心配事を持たないで、感謝を持って祈りと願いとを捧げるということをしたらば、御言葉を実行することになるんです。それを心配を持ったままでもって感謝をお願いします、感謝でもって祈りと願いを捧げたんじゃ、御言葉を実行していることにならないんです。つまりですよ、このピリピの4章の6節で言ったらば、この教えていること全部を実行しなきゃいけないんです。全部を実行したらどうなるか、7節が結果になって入ってきます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。そうですね、人によるとただ単に平安だけかと、祈ってもの全部叶えられるから平安があるんでしょ。その他に余分な平安がまた来るんですよ。だからそういう時から見たらですね、何も思い煩わないでっていうのは非常に大切になる。なんでか、思い煩いをするということはですね、あれこれいろんな可能性を考えるんです。だけどその可能性の中でもって、悪い方に悪い方に、あなたにとってですよ、悪い方に悪い方に行くのが思い煩いです。なんであなたにとってという言葉を使うかといったら、我々普通考えるのはですね、死ぬのがですね悪い方だと考える。病気がひどくなって死ぬっていうのはみんな悪い方に考えるけども、人によっちゃ病気が悪くなって死ぬ方がいいという人もいるんです。その人にとっちゃ悪くなって死ぬのがいいことなんですよ。自分が死にたいんだから。だからあなたにとって悪い方に悪い方に思い巡らしていくのが、もう思い煩いっぱいなんです。こういうの考えてるからいけないんだっていう。で何考えたらいいのか、 どういうことに思いを巡らせたらばいいのかと実は聖書で教えているんです。4章の今のピリピの4章の8節で教えているんですよ。何を教えているか、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われることと称賛に値することがあるなら、そのようなことに心を留めなさい。ここまでしてそちらに思いを向けて、そして感謝を持って捧げる祈りと願いでもって、あなたの願い事を神に知ってもらったら必ず叶えられます。これがですよ、神の言葉で教えている通りに実行するということなわけです。これが2つ目の段階です。3つ目の段階に行きましょう。あなたの感覚から来るもの、常識というもの、理論から来るものと神様の言葉で教えているものとね、違いがあるときには、神様の言葉に従うようにする、神様の言葉を第一に持ってくるということが必要です。例えば病気を一つ例とりましょう。医者はこの病気は治らないという、神様の言葉であなた癒されたという、さあ、あなたどっちを取るか。神様の言葉で教えているものを第一に持ってくる、神様の言葉に従うようにする。癒された、じゃあ何もしなくていいか、信じろって言うから、それ信じなきゃいけない。それをすることが神の霊に導かれる3つ目の段階なんです。どんな事態に直面しても一番先に考えることは、この事態に対して御言葉ではどう教えているのかということを調べて、その御言葉で教えているものを第一に持ってくるように努めるということなんです。聖書というものは、これはテモテ第2の3章16節を教えているんですが、神の御霊が、聖霊が人を使って書かしたものなんです。だからこの聖書に書かれているものが与えてくる導きというものと、あなたの中に与えている神の聖霊が、神の霊があなたに与える導きと同じものであるはずなんです。一致してなきゃいけない、矛盾がっちゃいけないわけです。同じものが言ってるんですから。だから神の御霊に導かれるためには御言葉、この聖書が基盤となるんです。しかも現在の私たちに与えて書かれているもの、ローマ人の手紙からユダの書までというものが基盤となるんですよ。御言葉をメディテートするのが一つ目です。で、二つ目に、そのメディテートした御言葉を行動に移すんです。三つ目には御言葉を第一に持ってこなきゃいけない、常識や感覚から来るものを第一に持ってこないように努力しなきゃいけないんです。そしてこの4番目に行きましょう。これだけやった後でこの4番目が使えるようになります。あなたの霊が知らしてくることに従う動きを取るんです。この順番狂っちゃいけませんよ。狂わしたら全部違いますよ。この順番でこの3つの段階を一つ一つ実践していたらば、あなたの霊が知らしてくれることは、神様の霊があなたの霊に向かって知らしてくるものに基づいたものになるからです。だからこの4つのことをその順序の通りに行うように努力をしていたらば、神の霊に導かれるようになってまいります。一晩ではできません。努力が必要です。こんな風にして生まれ変わりをしたあなたが神の御霊に導かれる生活を送っていくことでもって、あなたの考える部分はだんだんと神の御霊に導かれた考え方に変わっていきます。ところがあなたの肉体は変わっていかないんです。聖書ではあなたの心、あなたの霊を内なる人と呼んでます。で、肉体はですね、外なる人という呼び方をしてるんですけれども、コリント第2の手紙4章の16節では、外なる人は衰えても内なる人は日々新しくされるなんて表現を使っているんですけれども、ここでこういう質問が出てまいります。私たちの霊は生まれ変わりによって神様の霊と、神様の霊を宿して、これ今の読んでるロマ書の8章9節ではキリストの御霊と呼んでる。他のところで多く神の御霊、あるいは聖霊と呼び方してるんだけども、それと結びついて新しい人になります。生まれ変わりをした私たちの考える部分は神の言葉によってだんだんと新しくされてまいります。この点はですね、このローマ人の手紙のもうちょっと先でもってこれは勉強できますけれども、私たちの肉体は、私たちの体はどうなるかということが質問になってくる。つまり 神様によって作られたもので、しかもアダムのおかげで死というものを持つようになった肉体はどうなるのか。私自身が体験していることで分かるように、ある一定の年月この体の中で生活をいたしますと体は衰えてきます。その体はどうなるのか。霊は死なないという、永遠に生き続けるという、考える部分は生まれ変わりによって霊によって導かれる考える部分の働きというものは霊と共に生きておりますけれども、体はどうなるのか、死んだらおしまいなのかというのが質問なんです。この質問をですね、そのまま残しておいたんでは、ここまで議論してきたことが、つまりロマ書の8章17節まで、で説明してきたことが意味をなさないものになる。だもんだからポーロはここでもってです。というのは神様の霊はここでもって、ロマ書の8章の18節から25節までこの質問の答えを出しています。簡単な答えだけど答えを出しています。そしてそれから先にまたですね、神の御霊に導かれ生活したらどういうものになるかという説明を続けているんです。そっちに行ってみましょう。実はちょっと先に行き過ぎたもんですから、もうちょっとですね、このロマ書の8章の15節から17節に戻りましょう。まだ14節までしかやっていないので、その先行っちゃった。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバチしています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと書いてある。ここでですね、読んでわけのわかんないのはこの16節じゃないかと思うんです。15節は別に問題ないと思う。奴隷の霊を受けたんじゃない、子としてくださる御霊を受けてる、だからお父ちゃんと呼べる関係に入った、これ別に問題ないと思う。16節でもってですね、御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちで神の子供だと証しをしてくれるという、神様の霊が私たちの霊と一緒になって証しをしてくれるという、なんかですね、ちょっとおかしいことになる。だからこういう言い直しをするとですね、もっと意味がはっきりといたします。でこの言い直しをしたからといって原本と違った訳にならないんです。実は正しいんです。こういうふうに考えていただければいい。御霊ご自身が、つまり私たちの中にあっている神様の御霊が私たちの霊に向かって証しをする。私たちの中にあっている神様の霊は私たちに向かって話しかけてくるんですから、だから私たちの霊に向かって証しをする、霊と共にという、その共にという言葉ですね、霊に向かって証しをしてくれるという解釈をしたらば、言葉では共にでもいいんですよ。だけれどもそういう意味に解釈をしたらば、これももっとはっきり分かると思います。神様の霊とあなたの霊と両方が証しをしようというんじゃない、神様の霊があなたの霊に向かって証しをしてくれている、それであなたは確証を持つことができるんです。さあこれで8章の18節に行きましょう。読んでいきます。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従された方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中にいられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に海の苦しみをしていることを知っています。そればかりなく、御霊の発動をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰も見ていることをどうしてさらに望むでしょう。またもし見ていないものを望んでいるのなら、私は忍耐をもって熱心に待ちます。まあ、はっきり言いましょう。ここを読んでですね、はっきり意味がパッと分かる人がいたら、私に何説明してほしい。非常に厄介な日本語になってるからです。まず最初18節、私たち、これ今まで説明してきております。ローマ人の手紙でもって私たちと呼び方しているものです。イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをし、義と認められた人たちのことです。そしてもっと欲を言ったら、神の御霊の導きによって生活をしようとしている人たちのことなんです。そしてその先、今の時のいろいろな苦しみというのがある。さあこれはどういう苦しみか考えていきましょう。 さあこの私たちと呼ばれているもの、この連中が、つまり今の私たちが霊の上でいろいろな苦しみを受けるか、受けないでしょ。神様の霊と結びついている人間の霊に対してサタンは攻撃することはできないんです。じゃあ考える部分はどうなのか。神様の言葉をメディテートすることでも新しくことができます。ところがですよ、神の言葉で考える部分を新しくしてしまうまではサタンは考える部分に疑い惑わしを持ってきて攻撃をすることができます。じゃああなたの体、肉体はどうなのか。救いを受けた、生まれ変わりをして新しくされたと言っていても肉体そのものは以前と変わりないでしょ。身長は変わりない、髪の毛も変わらない、シワも変わらない。生まれ変わりをした前と後で全然変わってない。だから生まれ変わりで新しくなるあなたの霊です。それでもって今度は考え方が変わってくる。肉体は変わりません。だからサタンはいろんな苦しみを持ってくることができるということになるとですね、この18節でもって今の時のいろいろの苦しみはというのはサタンやその手下どもが私たちの肉体に対して持ってくる攻撃による苦しみだという意味に解釈をすることが妥当だということになるわけです。ところがこの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べたらば取りに足りないものだと言ってる。将来になって実際にこういうことが起きると示され約束されている栄光に比べたらば取りに足りないものだと言うんです。小さいものだ、我慢できるものだ、耐え忍ぶだけの価値があるものだと教えている。注意してくださいよ。サタンが持ってくる病気を我慢しなさいと教えているんじゃないんですよ。サタンが持ってくる苦しみを耐え忍んでいなさいと教えているのもあります。病気の癒しはイエス・キリストによって十字架で準備されています。あなたが受け取れば癒されるようになっている。サタンやその手下どもが持ってくる攻撃、それに伴う苦しみというものはあなたの方でどかすことができる道と権威と力とがイエス様によって与えられている。それをあなたが使えばサタンからの攻撃はどきます。ところがサタンはあなたの肉体に対して攻撃をしてきます。苦しみを持ってきます。だから19節で何て言ってるか、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるんですというものなんです。ところがですね、実はここいらからそろそろと頭の中おかしくなるような言葉が使われてきている。まず最初よく考えてくださいよ。私たちがですね、実はおそらく皆さんもこう思ったんじゃないかと思うんだけれども、この今のこの19節をですね、8章の19節を考えながら読んでいたらば、あれこれちょっとおかしいんじゃないだろうか、間違いじゃないだろうかという言葉がですね書いてあります。神の子供なのか、それとも神の子供たちなのか。こっちは複数形でしょ、単数形神の子供のこれイエス様だってことになる。さあどっちか。実はですね、神の子供イエス様ではないんです。こう複数形なんです。正しいんですよ。そればかりじゃない、ここでもって、だからちょっと横道に入りましょう。時間があるからこれで横道に入れると思う。今ですね、この神の子供、神の子供たちという言葉が並びました。これをちょっと横道に入ってみましょう。これは多くの場合にですね、聖書で書かれているこれ複数形なんです。聖書ではこれ新改訳ではですね、単数形に書いたところもあるけれども、例えばこの8章の14節ではですね、誰でも神の子供ですと書いてある。これだけで原本から複数形なんですよ。だから神の子供、神の子供たちと訳されているところがあるんですけど、これをまずリストにしてみますよ。8章からリストにしますよ。そうするとまず8章の14節でもって神の子供、あるいは神の子供たちと訳されたところがある。8章の16節でもありますでしょ。私たちが神の子供であることは、17節ではこれただ子供としか書いてない。これひょっとしたらどかしてもいいと思う。その次19節でもって複数形だけれども神の子供たちと書いてある。21節でも神の子供たちと書いてあります。さあそうなるとですよ、複
数形であろうと単数形であろうと、みんな神の子供、あるいは神の子供たちと書いてある。本当に我々がですね、受ける印象というものは、この14節も16節も19節も21節もみんな同じことを言っている、同じように人を指しているという感じを受けるんです。だってそう書いてある、神の子供と書いてあるんだから。ところがですよ、この並べてあるものを調べていきますと、原本で調べていきますと、ここの中に神の子供、あるいは神の子供たちという中にですね、2つの内容的に違ったグループに分けられているんです。これは申し訳ないけど、日本語の聖書を読んだだけでは分かりません。まずどことどことどこが違うのか、8章の14節と8章の19節と、これはですね、ギリシャ語でウィオスという言葉が使われております。被造物も現れを待ち望んでいる、これウィオスなんです。ウィオスという言葉は何かといったら、親と子供との関係なんだけれども、ただ単に親と子供の関係だけじゃないんです。その親子の絆を重要視した関係なんです。これがウィオスなんです。そしてですよ、残りは何があるかというと、16節と17節、その次の後ですけど同じ言葉です。それから21節と、これはどういう言葉が使われているかというと、これテクノンという言葉が使われている。複数がテクナというのかもしれない。つまり16節、御霊はご自身が証しをしてくれるものをテクノ、テクナンなんです。で16、17節はその16節で認められている子供ならばという意味ですから、これテクノならばということになる。21節でもですね、そうなんです。被造物自身も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。これもテクノなんです。どういうのかといったら、親から生まれてくる子供という意味です。どういうのかといったら、あの親から生まれてくるのはあの子供なんですよという意味の、その関係なんです。こっちの親から生まれてるんじゃない、あの親から生まれてるのはあの子なんです。あの子供はあの親から生まれてる、こっちの大人から生まれてるんじゃありません、というこの関係を強調しようというのがテクノという言葉なんです。そしてですよ、実はこのロマ書の8章のこの教えの中でもって大切なことをやろうとしている。ウイオスでもこれ絆が大切なんですよ。ただ単に私の息子です、私の子供です、私の親ですというだけじゃない、特別な絆を持った上での親子の関係です。これがウイオスです。さあ、それでもってですね、ロマ書の8章の14節にもう一度戻ってみましょう。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。ウイオスです。神様と特別な絆で結ばれている親子の関係です。さあ、この言葉の終わりに何があるか、言い方を変えたら、神の御霊に導かれていない人はたとえ誰が何と言おうともウイオスではない。神様と特別な絆で結ばれている親子の関係は成立していないということになるわけです。ただ神の霊に導かれている人だけがウイオスの関係を持っているということを示していることなんですよ。でロマ書の8章の19節に行きますと、こう言ってる。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。これ被造物と呼ばれて何なのか、これはすぐに説明するけれども、これ19節はどういう意味を持つのか、もちろん被造物という言葉がですねの意味が分かんなきゃ分かんないんだけども、これを21節と比べていただきましょう。19節では被造物は神の子供たちウイオスの現れを待ち望んでいる、言い方が言ったらこの14節では神の御霊に導かれる人を待ち望んでいる。21節に行くとどうなってるか、被造物自体も神の子供たちテクノンの中に入れられると言ってる。さあ、ここで違いを見つけなきゃいけない。じゃあ被造物は何なのか、クティシスというギリシャ語全部で19回使われてるんですけども、 代表的なものを全部並べるとですね、神によって作られたもの、神によって作られた人間という意味なんです。だからですね、この19節はですね、言い直しをいたします。この被造物の神様によって作られた人間はということになるとですね、神様によって作られた人間は切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるんですということになるんです。どうしてか、その理由が20節に書いてあります。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従された方によるのであって望みがあるからです。何のことか全然わからない。分析していきましょう。虚無に服した、こういう言葉があるからですね。もう間違いじゃないんですよ。これ字抜けにこういう言葉あるんですよ。あるけどこういう日本語使われるから意味がわからないんですよ。メタイオテースという言葉がですね、虚無に服したという、これギリシャ語の一言です。メタイオテースという言葉が使われている。どういう意味を持っているか、結果的にはいろいろと努力をしたけれども最終的に得たものは空っぽだったという意味です。虚無だった。なもんだから虚無に服したのと書いてるんです。つまりこれ何を言ってるかで言ったら、アダムの罪の結果として神様が計画した通りにいかなかったということを示してるんです。もっといきましょうか。アダムの罪によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、死が全人類に支配するようになりました。そして人間は神様との関係を持つことができなくなっちゃった。サタンに支配されるものになった。人間というものが神様が最初に計画した通りの成長していかなかった。神様と人間というのはですね、いつも親子の関係でもって成長していこうとしていたのに、アダムが離れてしまった時にその目的としていた結果を得ることができなかった。空っぽになっちゃった。だからそれは何かといったら、その関係になったのは自分の意思ではない。言い直しをしましょう。サタンに支配され束縛されながら生活を送っているというのは、人間のこの世に生まれてきたアダムの子孫が自分の方から選んだものじゃないでしょ。親がそうだったから仕方ないし、自分がそうなってるだけなんです。さあ、そうすると今度はその次です。じゃあ 服従させた方によるのであって望みがあるからです。これ何なのか、服従させた方、これ皆さんはですね、昔の聖書講座のですね、ギリシャ語を覚えておいてならこの言葉すぐ思い出すと思う。フポタッソという言葉です。妻たる者に夫に服従しなさい。フポタッソなんです。結局どういう意味か、自分の方から位が一つ下がったものとして動きを取る。服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物が虚無に服したのを服従させた方によるなら、こういう役になるからめんどくさいんです。これ服従させたのはフポタスの従うという言葉なんですよ。動詞なんです。ということはですね、そこでも希望、望みがあるというんだから、希望を持って従っていたのですと言わなきゃいけないんです。何に従っていたか、自分の意思からではなく神様が計画したものと別なサタンの支配束縛によった生活をさせられていたのに対して希望を持ってその生活を甘んじていたという意味なんですよ。サタンの支配束縛に我慢してきたという意味なんです。つまりロマ書の8章14節での神の御霊に導かれる神の子供たち、ウイオスが被造物という言葉で訳されている人間に対して、21節ですよ、福音を述べ伝えて神の家族のものとなれるようになるという望みがあるということをここで言っているんです。神の子供たち、ウイオスは、神の御霊に導かれている人たちは、まだ救われていない人たちに対して救いのメッセージを与えて、救いの手を差し伸べて神の家族の神の子供となるように、これはテクノンですよ、となるように動かなければいけないということを教えているんです。だから21節の始まり、実はですね、ここにですね、なぜかというと、という言葉、ホティというギリシャ語がくっついております。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。客車見ていただいたらですね、入れられるからです、そういう理由からです、なぜならばという言葉がついている。つまりですね、20節でもって望みがある、まだ希望が持てる、 サタンの束縛支配でもって我慢しているけれども、その先に希望がある。で、どういう希望なのかというのを21節で示している言葉なんです。なぜかと言ったらば、被造物自体も人間は誰であっても滅びの束縛から解放される、つまりサタンの仕業による束縛から解放されて、神の子供テクノンの栄光の自由の中に入れられます、入れられることができるからです。じゃあどのようにしたらばその滅びの束縛から解放されるのか、それが22節23節で答えているんです。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発動をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなえることを待ち望んでいます。つまり何を最終的に望んでいるか、一つ子にしていただくこと、これ大切な言葉です。後ほど戻ってきます。もう一つは私たちの体があがなえることによるんだと言っているんです。でここでまた問題がある。この23節ですね、出発点でそればかりでなくと訳されている日本語、これはですね、彼らばかりでなくというのが原本です。彼らばかりでなく、つまり被造物ばかりでなく、神様によって作られた人間で、しかもイエス・キリストを救い主と受け入れていない人たちばかりでなく、神の御霊の発音を持っている私たち自身も子にしていただくことを待ち望んでいるという言葉を使っているんです。でこの子にしていただくというのは、これ非常に面白い言葉なんだけれども、今説明しようとしてももう時間がない、だからこれ来週説明いたしましょう。こういうふうにしてですね、ローマ人の手紙というのはです、ちょっとの時分かってるような感じがするけども、ちょっと調べてきて非常に難しいものがあるけれども、もうちょっと調べていたら、そんなことかっていうことになるんです。非常に難しい言葉に訳されちゃってるからこうなるんだけども、大したことない。被造物なんか作られて人間だ、人間というものは生まれながらの人間というのはサタンの支配に入ってるんだから、そのものは神様と関係が切れてる。だけども我々神様の家族になってるものが、ウイオスになってるものが、救いの手を差し伸びて引っ張ってあげれば神様の家族のものになれる、神の家族になれるけど、それは御霊に導かれるものじゃないからウイオスじゃないんです、テクノンなんです。だから皆さんももし神の御霊に導かれていなければ、テクノンではあってもウイオスじゃないんですよ。ウイオスにならなきゃいけないんです。で、子としてくださいしていただくという言葉はですね、実はこのウイオスになるという意味があるんです。来週原本からギリシャ語から説明してみましょう。お祈りいたします。